皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は何かが起きようとしているというお話ですね。アメリカでも日本でも、まあ、ウクライナでも、何かが起きようとしていることは間違いないと思います。あとは国際金融市場ですね。このまま進むことはないんで、何かが起きようとしていることは間違いないと思うんですね。アメリカについてはですね、まあ、もう最近ですね、やっぱり詳しい人がいろんな説明を始めましたね。トランプが昔からアメリカは法と秩序の国であると言ってるわけでありますが、まあその具体的な意味ですね、法と秩序に基づいて、今まで何が行われてきたのかということを整然と説明する人が出てきまして、で、まあやっぱり何て言いますかね、どの国にもですね、その国を支える一番基本的な考え方と行動している人たちがいるもんであります。そういう人がいよいよ表に出てきたなと、まあ、見てて思うんですね。まあ具体的には15日の日ですか、トランプ氏が何か重大な発表をすると言っておりますので、いや自分が24年の選挙に出るとか出ないとかそういう話ではないと思いますね。それは自分の話なんで重大な話ではないんで、もっと別のことをしゃべるんじゃないかと思うんですが、まあそれはね、トランプの話を聞いていればいいんじゃないかと思うんですけども、まあやっぱりその、まあ、何がしかのことをしゃべって、まあ、その後どうなるかと考えると、やっぱり歴史は大きく変わるんだと思うんですね。はい、いろんな意味でこう世界の支配、世界の支配と世界の支配と非支配の関係がですね、音を立てて変わるっていうことなんだろうと思うんです。もうやっぱりバブル崩壊にしろですね、ウクライナ戦争にしろ全部同じなんですね。今までの世界の支配と非支配の構造が変わるという、その大きな一点に向けて、まあ言ってみれば富士山の山頂に向けてね、3つの登山口からみんな登山をしてきたんだと、最後いよいよ頂上で出会う時が来たというような感じじゃないかなというふうに、まあ見てて思うんですね。で、まあこれはですね、やっぱその振り子の原理って振り子の原理で、だから全てが完全になくなるっていうことはおそらくないと思うんですけども、どっちが上でどっちが下なのかということですね、どっちがメインでどっちがサブなのかというこの関係がどうも今までひっくり返っていたと。本来はサブでなきゃならないものがメインに来て、でメインのものがサブに落とし込められていたと、まあそれで世界の人たちの苦悩が絶えなかったんだということは言って正しいと思うんですね。例えばですね、そのまあいろんな予言とかありますけども、私はいつもいろんな予言とか、まあ、見るようにしてるんですけども、出口直の予言にこういうのがあるんですね。今度は前神と後神の戦いだと。で、今度は本当に最後の戦いなんで、もし後神に負けたら、これから永遠に我々は悪神の方に仕えなければならないんだと。一方、善神が勝ったら悪神は未来永劫善神に仕えなきゃならないんだと。こういうその予言があるんですね。まあ、それどうやったらそうなるのか、実際どうなるのかっていうのは、なかなかこう、普段は分かりにくいものでありますけども、今の世界を見ていると、それは手に取るように分かる部分がありますね。例えばそのワクチンのこととかですね、選挙のこととかね、マイナンバーのこととか金融のこととか、あらゆることで世界の人々を一様に支配しようと、自分の統制下に入れようという人たちが明らかにいるでしょ。で、明らかに行動を起こしてきてますよね。で、これがやっぱり確定しちゃったら人間牧場になっちゃって、一部の人間が世界を支配する、その構造を下から変えるということは非常に難しいんじゃないでしょうかね。一度そういうなんか世界の統制派の連中に全ての統制権を渡してしまって、それが例えば何十年か経つとですね、いやもうそれ飼い慣らされちゃった人たちがたくさん出てきていてね、飼い慣らされちゃった人たちがたくさん出てきて、 でだからもうこの悪神による支配を変えるっていうことはできなくなっちゃって、しかし悪神の支配なんてどうせうまくいくわけないんだから、最後に起きることは全ての破滅ですよね。善も悪もなく全てが破滅することしかおそらく出口がなくなるんだろうと思うんですね。でそこに行くか、今度は善神が出てきて悪神を封じ込めちゃうという世界がもう一つあるわけですね。この場合は、大自然と同じように人間の世界も多様性が大事なんですね。自然の多様性といいますが、まさに人間界も多様性が大事でありまして、自然になんかいろいろとその生態系を作ったわけでありますよ。自然に生態界をね、この世界がやっぱりメインなんでしょうね。善神の世界の基本的な部分というのは、人の統制、人が人を統制するわけではなくて、まあチームワークを組むっていう部分ですね。人ができることは、まあ、チームワークを組む、リーダーシップを発揮する、これはできるんですが、コントロールだとか支配ということは、まあ、基本的にはやらないもんですよね。その部分が全然違うわけでありますね。そうするとやっぱりこれは、うん、今最後の最後になってですね、悪神の世界が本当になんか崩れてきてますよね。だからこそ何か起きようとしてるわけで、悪神の世界が順調なら何も起きないわね。悪神の世界がおかしくなってるから何か起きようとしてるわけで、あ、やっぱりこれはなんか、あの予言を見ても最後のくぶくりんでね、手のひらが帰るって書いてあるんですよ。悪神の仕組みはくぶくりんまで行って、そこで手のひらが帰るって書いてあって、いや確かにそうだなというのはやっぱり分かりますよね。なるほどという感じするんですね。まあいずれにしましてもですね、今ぐらいの時期に何か起きるっていうことは宗派を問わずね、いろんな人たちに予言がありますから、それは大なり小なり今のことを正確に語ったものはどこでもあるんじゃないかなと思うんです。しかし大切なことはですね、この後悪神が本当にいなくなっちゃった後の我々の世の中の再建はどうやるべきかってことですね。これはなかなか大変ですよ。悪いやつのおかげで生きてる、我々が便利に生きてることって世の中珍しくないんですね。金融がそうでしょ、それからなんか変な軍隊がそうでしょ、あと原子力発電がそうでしょ。だから変なやつをですね、こう駆使して便利に世の中使ってるってことは実はあまり珍しくないんですよ、これ。だからそれがですねなくなりますとですね、まあみんな善人になると、善人ならいいんだけど誰が金稼いでくんだとかね、誰が厳しい仕事するんだって話になって、いやでもそれは意欲のある人がやってるから別にできるんですけども、今のようにはいかないんだね。今のシステムは動かないわけで、いやーこれは全部作り替えだぞと、大変だぞと、いわゆる立て直しっていうんですけども、いやこれは全部立て直しだなと。江戸時代が終わって明治になる時は手本が欧米にありましたから、まあ大体手本通り持ってくればいいわけですね。渋沢栄一さんの世界っていうのは、まあ当然日本で工夫してやるんですが、そもそも何をすればいいかの手本は欧米にありましたからね。あとはそれをどう入れるかってだけの話で済んだ部分があるんですけども、今度はそうはいかないね。自分たちでどうするかですから、いやーこれはなかなか大きなことだなというふうに今って思うんですね。で同時にやっぱりこの物事っていうのは順番っていうのがあってですね、何でもその全てが一気に変わるわけではなかったってことですね。まあアメリカのいろんな変化も時を追って順番にここまで来てたわけでありますし、ウクライナもそうだし、それから金融もそうですね、いろんなドラマがあって、しかし結果的に矛盾が高まりに高まって、でしかしその矛盾はどこまでも高まるばかりで、そのまま何もないで終わるかと思ったら、そんなことはない、最後は一気に終わるんだっていうことがここではっきりするわけですね。自民党なんか見てても思いますよね。あれもだからもういよいよ人がいないですよね。統一教会の問題で実にこの生ぬるい対応をしておりますから、まあ厳しいことはできないんでしょうな。あれは選挙でも圧倒的にダメですよね、ああなると自民党は。だからもうほとんど終わりなんじゃないですか、あれ。自民党ももうやることもないしね、政策なんか大体ないじゃないですか。政策なんかもうなくて、なんか聞いてりゃ増税の話ぐらいしませんわね。何もないからまず金払えとまず金を取るところから始めると、何かするかはですね、ゆっくり考えると、まず金を取るというような感じだもんね。あんなもん誰も投票しないわね。だって安倍氏に騙されてると、騙されたと思った人結構いますよね。あんまり口に出さないんですけども、 すごく苦々しく思ってる人結構いますよね。あれ韓国との関係とかですね、なんじゃと思ってる人結構いて、でも最初から俺言ってんじゃないかと思うんだけども、まあ今更ながら騙されたと思ってる人いるし、あとワクチンですよね、ウイルスとワクチンの話はこれから、まあ、そのトランプ氏の重大な発表の中に入ってるかどうかは分かりませんけども、まあ真相は明らかになりますよね。そうすると、と思う人が、まあ大体8割ぐらいじゃないですかね。そんな話聞いてなかったっていうのが8割ぐらいで、で、残りの 15% ぐらいは、聞いておったがどうしようもなかったんだっていう人たち で、残りの 5% が、まあそれ見たことかというぐらいの、まあそれぐらいの感覚じゃないかと思うんですよね。そうそう、それもだから、もう自民党にとっては致命的ですよね。もうね。まあ、政府自体もですね、もうなんか若い人はすぐ辞めちゃうと、まあそれはどこの組織もそうですよ。若い人すぐ辞めちゃいますからね。特別ここで長い賞なんて思って入る人はあまりいないし、でもうやることなくなっちゃったんじゃないですか。要するに金をまくこと以外になんかもうないでしょ今の政府って。で金を もらいに来る以外に来る人いないよね政府にね。わざわざなんか役所まで行く用事なんてないもんね。なんか金をもらうために行くようなもんですよね、みんなね。で、金くれなくなったら別に行く用事なんか大体ないじゃない、もう今や政府なんてさ。なんかそうすると、まあどういうふうに考えたって、官僚制度自身がもうちょっと無理だよね。これからブロックチェーンみたいなのもどんどん出てくるわけだし、それから新しい公共みたいなね、民間がやる公共事業、公共事業っていうか公共の役割みたいなのありますから、まあとにかく給料だけね、管理費という形で給料だけもらってね暮らす、それがまず最初にあって、少し金が余ったら国民にもね、なんか金を分け与えてやろうと、まず自分の給料とか自分の福利厚生の管理費を取ると、余った金で住民とか国民のために何か施しをやってやろうみたいなのが今の財政ですから、そういうのはもうちょっとね、多分誰ももう支持しないと思うし、他にすることがないっていうことであれば、まあもうそういう、管理費かけてねこういう連中を養う意味は消滅したってことですよね。まあそこまで世の中発達したってことなんでしょうね。容量実量を与えてからですか、だから7世紀ぐらいですか日本が、律令制入ってたのね。そうするともうこれ何です、1300年以上やってるわけですか、1400年ぐらいやってるわけですか、随分やってますよね。でやっぱり進化したんでしょうね。近代の、まあ、遺産の最後の上に IT がどんどん広がって、今 Web3.0 ですか、ブロックチェーンの世界までなってくると、まあこれも大体方向性は見えたと、あとは現実にどう実行するかだけですから、まあこれはやり方があるんでしょうね。何でも 100% の安全性ってものはないわけでね、いまだに飛行機は時々落ちるし、列車も時々衝突してひっくり返るしですね、まあ事故ゼロってのは世の中ないんですよ。まあある程度の許容範囲の中に事故がね収まればまあ大体いいと。で原発みたいに全部吹き飛ばすようなことだけはやめましょうと。だからこう言ってみれば、こう防火壁みたいなのを作っといてね、全部が薬局落ちるようにしないでおきましょうと。まあそれで一定の、まあ、安全の性があればやりましょうって世の中の動きですから、まあ十分インターネットもこれからますます活躍できるんじゃないですか、そういうふうにいくとね。そうするともうやっぱり役所がそういうことになったら民間もですね同じで、いわゆる管理というものに人を割かないでいい時代になってくる。管理は人がやると。だから必要なのはそのシステムを上から見てる人なんだね。これは管理者というよりもむしろリーダーですよね。リーダーがマネジメント決めますから、マネジメントをいろいろ考えられるリーダーが上に行けなきゃいけないんだな。だから上に座る人間の資質は極めて重要でありまして、まあ金をまくことだけを、しかも自分の管理費をね、管理費から自分の給料を取ることだけが仕事で座ってる人たちの世界には全くそういう人たちいないと思いますよ。もうそれゼロだと思いますね、ここまで来るとね。まあだからまあ店じまいなんじゃないですか。本当にだから明治朝政府は店じまいだし、もう少し遡って店じまいになるものがあるような気もしますけどね。それからやっぱりウクライナの見てるとですね、いよいよ戦争やと申しますか、人殺し家業っていうのが大体終わりだよね。ウクライナはご承知の通り世界に冠たる腐敗大国で、あそこの中にギャングとか、たくさんいるわけですよね。いろんな悪党たちがあそこに入ってるわけで、 でもちろん政治の悪党もいますよね、バイデンみたいなのもね。でももっとすごい悪党もたくさん入ってるわけで、まあ、あれ一網打尽すると一つの転機になりますね。なんか大阪城の大阪夏の陣、冬の陣、夏の陣みたいな感じになってるんじゃないですかね。だから大阪の場合は、まあ、夏の陣が決戦だったんですが、今度だからウクライナは冬の陣が決戦ですよね。これから始まるヘルソンの戦いがあれが冬の陣で、これがまあ最後の最終戦争みたいな形なんじゃないですかね。であれでだからまあ欧米の方が負けるとですね、豊臣敗れたりって話だな、豊臣が徳川に敗れたりって話で、あの海洋民族が陸の民族に敗れたりで、それは大きな、まあ、決戦になるということで、日本海海戦以上にですね、それは大きな出来事なんじゃないですか。であの西側の一番後ろっかりのがイギリスとかね、王侯貴族とかそういう連中ですから、まああれも年貢の納め時なんでしょうな。大体金融なんか見ていってですね、ああやってむちゃくちゃ金をどんどん出しちゃってバブル作るような様子見てるとですね、もうやっぱりまともな金融市場を運営する能力を持った人たちは世界にいないっていうことは分かると思います。今のこの国際金融市場の大混乱ってですね、やってる人間の愚かさが全部もたらしたものですよ。バブルやったらね終わりになることはみんな分かってるわけで、それをなんかここまででたらめやってね、世界中歴史的な大バブルにしてそれを潰したんですから、まあ、こういうのは言ってみればもう金融やってる連中の能力がねまともじゃないっていうことの証明なんですよね。これ見てたって日本の役者が続かないと同じように、あの金融屋たちにも難しいなと、金融屋たちは。でその後ろがイギリスだのバチカンだの王侯貴族なのに、それからなんとか資本だなんとか家だって言ったってそんな何もないっていうことですよね。なんかあったらもう少しまともになってると思いますよ。何もないってことなんだろうな。だから何もないっていうことが明らかになるのがまさに今というこういう時なんでしょうね。だから終わりにはなるけど始まりにはなりませんわね。そして終わりました、はい皆さん解散と、こういう感じですよね。まあすごいなと思いますけども、まあ一つこういうふうに考えるとですね、まあこれからは終わりになるもの早いけども作るのがなかなか大変でございましてね、道は遠いですね。もちろん今までの段階日本なんかはね、一足先に世界に先んがって30年前にバブル崩壊しましたから、だいぶ日本は進んでるんですよ。だいぶ日本は進んでますから、まあそこはね、ロハスの世界、ロハスなんて言葉から始まりましてね、まあ、農業でもそれから製造業でもそれぞれ頑張ってる人たちいますし、まあ健康のこともそうだね、まあ、何とでもなると思うんです。日本なんかだから逆に言うと何とでもなる方だと思うんですね。これだ、あ言いましたっけね、あのエコノミストっていう雑誌読んでたらですね、生きがいという言葉をね外国人が使い出してるって言葉記事が載ってるんですよね。生きがいっていう言葉がね今ね英語になってるんですよね。ヤクザも英語だけどね、生きがいも英語なんだよね。面白いねなんかねこうやっぱりみんな生きがいっていう言葉をねこう、未知のものの何かを語る、言葉に表せない何かを語るために生きがいって言葉使ってるんですよ。面白いよね。最後言葉ならないんだね、あれね。英米の言葉で表せないんですね。西洋の言葉でね、面白いなと思って見てましたけども。まあそういう意味で、まあ世界に貢献できるとこは、まああるっちゃあるでしょうね。でもやっぱり国民1億何千万いるから、これ食えるようにしなきゃいけないわけで、さあさあどうすっかですよね。金利の話もあるしね。金融なんかどうせ全部いい加減なもんなんだから、あんなので要するに全部棚上げしてね、あの特性連しても十分いいと思うんですよ、あれゲームオーバーでね。でも問題はその後なんだな。一旦あるものゲームオーバーするのは簡単なんだけど、その後どうやって生活回るようにするかがよっぽど大変なんですな。なんかみんなそれぞれに役割を持ってもらって世の中でね、それ役割果たしてもらわなきゃいけないし、もう役人たちとかね、そういうなんか官僚制度ではできない制度で世界になりますから、さあどうやってやるのかなと、まあその時言ってみないと分かんないなと。世界はまさにどうするかだね。結局その勝ちと負けが今回入れ替わるわけね。今まで連戦連勝だと自慢してた連中が実はボロ負けだったってことは明らかになるわけですよ。そうするとこれね、まあ大変なんだね。昭和20年8月15日みたいなもんで、いやあれなんだ、勝ってたはずが負けてたんじゃないかっていうことで、この衝撃が非常に大きいんですね。同時にそこで争いも生まれるだろうし、 追われるものと追うものと追われるものがね、選手交代してまた混乱もなるでしょうし、いやこっちの方はなかなかね、しかもこれ精神的権威の部分、宗教団体ですよね、宗教と宗教団体の問題も非常に大きいんで、まあ人間界の問題ですから、このあたりもまあどう決着さすんでしょうかね。ちょっと全然見えないね。あと中国共産党も最後どうするかですね。まあいろいろとですね、難問山積で大きなまあ課題がたくさんあるわけでありますが、しかし前に進むことだけは間違いないですね。まあ皆さんね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、何かが起きようとしているということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。